皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますのでご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第515回目。本日の放送は前回の萩原さんからのご紹介で渡辺さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは渡辺さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。先週の、萩原さんからのご紹介ということで渡辺さんにメッセージがあります。またカニ食べに行きましょう、だそうです。
はい、あ、ぜひお願いします。また寒い時期は美味しいので来てください。
あ、そうなんですね。
はい、
今雪すごくないですか、そっち。
すごいですね、福井県なんですけど。
ですよね。
で今日の昼ぐらいまで、その、物販の、会というか、いたんで、すごい晴れてたんですけど、電車降りたらもう雪景色でしたね。
そうですよね。ニュースでやってましたもんだって。
想像してたよりちゃんと降ってました。
そうでしたか。
はい。
わかりました。では渡辺さん、今日は一つよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。では、渡辺さん、実は2回目の出、ルパナジオ出演ということで。
はい。
はい。今回もよろしくお願いします。
はい、
はい、よろしくお願いします。では自己紹介の方からよろしくお願いします。
はい、渡辺と言います。福井県にいます。はい、で、はい、そうで、物販にはいつだ、多分2021年か20年か、多分それぐらいに入ったような気がするので、
はい、
もう長らくは、
はいはい。
はい。で、仕事も、まあ、物販っていう仕事自体も、それくらいの歴って感じです。もうちょっと、2019年とか、もう少し長いかなっていう、感じです。お願いします。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。はい、結構なんか、萩原さんから聞いてたんですけども、はい、かなりこう、実績を伸ばされてきて、はい、順調に、
はい、
なかなかの、
そうです、紆余曲折あったんですけど。
ああ、そうなんですね。
はい、
でも
なんか物販コミュニティに、もういたからというか、もう僕物販コミュニティしかこういう、なんだろう、集まり全くないんですけれども。
なるほど。
でもそれでもなんかこのコミュニティにいて、いろんな話を聞いてとか、困った時に助けてって言って助けてもらったりとかして、なんだかんだ来れたかなっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい。
紆余曲折あったということなんですけども、例えばお話できる範囲で全然構いませんけども、はい、どんな、まあ、
はい、
感じだったんですか。
まあそう、まあ知ってる人も物販コミュニティにはいるんですけれども、まあ商材を、まあ、真似されちゃってみたいな時は、
ああ、なるほど。
で、まあその時はいろんな人にどうすればいいのかなって、で、その時に萩原さんにがっつりとどうすればいいのかなっていう話とかも、しましたし、その時は結構、なんだろう、1、2ヶ月とか、3ヶ月ぐらいかもしれないですけど、もうずっと、なんだ、進捗あり次第相談してみたいな感じで。
ああ、萩原さんに。
はい。
おお。
そっか、そうですね。なんか、売却みたいなのも最近終わって。
あ、で、そうなんですか。
そうです、そうです。
M&A。
そうです。
ええー。
で、まあ、あまり詳細とかは、まだ言えないんですけど、その理由は、まあ、一話のごたごたみたいなところがあって、
あらあら。
まあ、 共同出資みたいな、出資というか、うん、まあ、50%、うん、50% みたいな感じだったんで、
うん。
まあ、なんか、よくある、揉めるやつですよね。っていうのもあったりして、まあ、いい一つの出口ではあったとは、今でもそれは全然思ってるんで、
うーん、
みたいな。
その売却したのはいつぐらいなんですか？
もう本当に12月の1日だったかな。
もう ここ最近ですか？
そうです、そうです。
ああ、そうですか。なるほど。
はい。なんで。
でもその売却するときは、その、同じく出資してくれた人とは話はしてたんでしょ、はい、売却するみたいな。
そうですね。なんか、うん、それも終わってみればいいきっかけだったんですけど、
うん、
な
ん
か、その、真似されちゃったときに、
うん、
なんだろう、まあ頑張るのって、まあ、役割的に僕だったんで、
うん、なるほど。
なんで、もう、うん、なんだ、リスク踏むのも僕だったんで、
うん、
もう条件として売却じゃないと、
うん、
もう頑張るのもやらないみたいな、
うん、
なんていうんですかね、感じにして、もう無理やり売却の方に持っていったみたいな感じはありますね。
うん、ああ、なるほど。
はい。
なるほど。
そう、僕、
出資、まあ、50、50出資はしてたけど、
はい。
もう実務はもうほぼほぼ渡辺さんがやってたと。
そうですです。
うん、
まあ、なんで僕が抜けたら結局会社が全然回らなくなっちゃうんで、向こうからしたらそう言われたら多分、イエスって言うしかなかったんだろうな。
やらざるを得ないと。
うん。
うん。
って感じでしたね。
なるほど、なるほど。
うん。
うん。で、それが今現在進行形みたいな感じなんですか？もう落ち着いたんですか？
もう落ち着いて、で、
うん、
今、引き継ぎ期間みたいなところなんですけど。
ああ、なるほど、なるほど。
で、僕自体は、まあ、ロック期間みたいな、あるじゃないですか。
うん。
で、割と結構自由で、な、契約なんですけど、うん、一応、3年から、うん、まあ、3年ぐらいは一緒に頑張ろうみたいな感じではあって。
あ、う、あ、ん。
まあ、だけど、なんだろう、僕も今の会社でやり残してること、たくさんあったりして、
うんうん、
で、今までは売れる商品を作って伸ばしてきたんですけど、
うんうん、
僕が欲しいものをそれできなかったんですね。リソースがなくて。
ああ、なるほど。はいはいはい。
そう。なので、この3年でそれだけは作って利益が出る状況にしないと、
うん
う
ん、
なんだろう、世の中から僕が欲しいものがなくなっちゃうんで、
うん、
自分のためにそれは作ってから、
うん、
完全に渡したいなって思ってますね。
あ、なるほど。置き土産的なことをしたいと。
そうです、そうです。
なるほど。優しいじゃないですか、渡辺さん。
いや、もう完全に自分のためです。うん、やっぱり、同じ商材でまた、なんだろう、起業して作るっていうのが、しばらくは契約上できないはずなんで、
ああ。
それならなんか、まあ、最初誌みたいな形もしてるんで。
うん。
で、まあ、自分のやりたい商品も、
うん。
できれば、まあ、作れたら作って、ちゃんと形にして、利益が出ていれば継続されるはずなんで。
うん、うん、うん、うん。
それと今の商品をより伸ばしていって、みたいな。
伸ばしていく。ああ。
感じですかね。
なるほどね。
うん。
その、まあ、萩原さんに結構こう、アドバイスしていただいたっていうことだったんですけども、
はい。はい、
まあ、ラジオでも全然言える範囲で構わないんですけども、
はい。
どんな、こう、相談をされてたんですか？はい、まあ、さっきはその、真似されちゃったっていうことで、それに対策、っていうのはお聞きしましたけども。
はい、なんて言うんですかね。まあその時、主に楽天とかアマゾンとかだったんですけど、
うん、
まあずっと僕が市場のトップを走ってて、
おうおう、
で、そういう商品が出てきたって感じなんですけど、
うん、
やっぱり市場って常に変わるものみたいな、 のがあるんで、
うん。
なんて言うんですかね。まあ、それこそちょうど2、3年前ぐらいに、萩原さんが、ウェビナーとかで言ってたんですけど、市場が変わったブロックみたいな形に沿って自分も合わせていくみたいな、なんかそういう例えがあったんですけど、なんかそれに似たようなことだったりとか、あと、まあ、その市場の中でも、頭一つ抜けた存在になってしまえば、いいっていうことで、まあ、モールだけじゃなくて、まあ、もともとやってたんですけど、外からも、その認知とか、そのブランディングみたいなところも含めて、進めていって、って感じでしたね。なんか、そうですね、例えがちゃんと出せないのが、よく あれなんですけど、まあ、ちゃんとインスタとか、メタ広告とか、やってて、みたいな。公式サイトも作り込んで、みたいな感じですね。
まあ、外堀から埋めていくみたいな感じですよね。
ですです。
その、真似された、いや、と、ん?市場のトップを走ってたっていうことだったんですけど、結構その真似されたんですか?その、他のセラーに、複数の人に真似されたってことなんですか?
なんか、そうですね。例えば中国の何でもない企業が真似してきたとかは、まああったんですけど、そうじゃなくて、もう、すごいリソースでがっつり真似してきたみたいな感じだったので、当時は。いや、なんか、
まあ、じゃあ、向こうも本気モードできたってことですか、じゃあ。
そうですね、その時は。そう。なので、なんか当時の僕はかなり実力不足ではあったので、で、ちんたらしてても、まくられるだけなんで、そうです。なんか鹿島さんとかも相談、まあもともと相談していった時とかもあったんで、その時も相談しに行ってとか、もありましたね。なんかそんな感じでした。
そうですか。で、その対策はできたんですか、最終的には。
そうですね。今では全然、なんか本当に、いい機会だったなっていうぐらい、言えちゃうぐらいには、なんだろう。ちゃんと、なんだろう。自分の成長につなげれたかなと思うんで、よかったなと思います。
その対策に関して、まあ、お答えできる範囲で全然構わないんですけど、例えばその商品自体になんか、スペックを変えたとか、仕様を変えたとか、まあランディングペ、まあもちろんランディングページにもなってくるんでしょうけども、どんな対策されたんですか?
でも大きく変えたのは、その LP とかですかね。まあ商品はやっぱり大枠そんなに変えれないんで、で、一時期なんかスペック争いみたいな時もあったんですけど、細かい数字の何グラムと何グラムみたいななんか重さとか。
なるほ ど。
もうそんなしょうもないこともあったんですけど。
そうなんだ。
でもそういうことじゃなくて、なんだろう。本物感が伝わるような LP とか写真とかにして、でももともとその前から指名検索みたいなので、注文があったんで、なんかその強みを生かして指名検索をもっと増やせるような仕組みで、外とか認知とかもどんどんどんどんしていくと、まあ市場でその何々といえば何々みたいな状態をちょっとずつ作ることができてきて、なので今はうちかそれ以外かみたいな、その商品カテゴリーの中ではそういう感じにちょっとなってきてるんで、まあ、そうですね。一旦は落ち着けてるのかなって感じですかね。
感じ。なるほど、なるほど。真似されたというのは、その商品がやっぱり目立ったと思うんですね。やっぱランキング上位。この、まあ、
ね、ある程度その市場規模っていうか、その、渡辺さんが売ってる月の売り上げとは大体想像つくでしょうから、うん、それを。
はい。
検索した人は。
はい、はい。
多分だから、あ、ここを狙い撃ちすれば儲かるだろうなと思って参入したと思うんですよね。
うん、うん、うん。だと思います。
うん、で、いや、もうこう、本気モードで行くぞみたいな感じで、ちょっと、向こうに本気させちゃったのかなって思うんですけども。う
ん、はい。
結局最終的にはそっちのセラーは撤退したんですか？まだいるんですか？
あ、まだいますね。多分。
ああ、そう、やってるんだ。
あ、でもそこも売却にはなってるんで。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ今はそんな本気モードじゃないってことですね、じゃあ、向こうは。
そうですね、なんか向こうが売却されてからは結構楽になりましたね。
うんうん、ああ、そうなんだ。
なんか無理な広告とかをかけてこなくなったみたいな感覚で。
なるほど、なるほど。じゃあ結構今渡辺さんの方はその優位性があって売れてる、そこを、その市場を持ってるみたいな感じなんですかね、はい、じゃあね。
そうですね。なんか、見た目とか機能とかに全然大きな差はないんですけど、まあ、なんか本物ですみたいなところを勝ち取れただけって感じですかね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。
はい。
よくファニアルさん言ってましたもんね。その本物感を出すとかね。もう言ったもん勝ちみたいなところがあるからね。まあそうですか。
はい。なんでまあ、いい経験だったし、まあそもそもそうやって参入される時点で、もう、詰めが甘い、自分が悪いっていうことなんで、もううまくいってもどんどんどんどん参入障壁は作っていかなきゃいけないんだろうなって感じですね。
そうですよね。はい。そうですよね。やれる、やれるものを、策はね、やっといた方がいい、いい、もちろん、いいですけどね。でもなかなか、その場面にならないと、これが必要だってのね、わかんないからね。
そうなんですよね。一回経験すると、今僕全然そういう競合とかいないんですけど、それでもなんか、次やらなきゃやらなきゃみたいに、何かにずっと、なんだろう、怖い、恐怖みたいなのがあったりするんで。なんで一回どこかでそういう経験するのは、もしかしたらいいことなのかもしれないですね。
ああ、なるほどね。なるほど、なるほど。で、まあ、紆余曲折あったということなんですけども、まあ、はい、それはちょっといろいろこう、なんでしょう。一つの、まあ、失敗ではないでしょうけどね。はい、経験の一つなんでしょうけど、あと、はい、なんかあります？これやったらもう爆上げしましたみたいな。
でも僕は、ちゃんとブランド名でも商品名でもいいんですけど、言えることかなって思ってますね。
ほうほうほう。というのは。
僕たちって、まあ、広告をかけて売れてってなった時に、なかなか資産ってものを作れないと思うんですね。
はいはいはいはい。
なんですけど、その、名前を覚えてもらえるってことは結構大きな資産だなって思ってて。
さっきの地名検索ね。
そうですそうです。で、僕はよく Google トレンドの推移とかを自分の商品名で見たりするんですけど。
おお、はいはいはいはい。
まあ、検索されてるってことは、なんだろう、興味を持たれてたり、今必要な人がいる状況だとは思うんですよね。なんで、この指名検索がないってことは、もう SEO と広告としか、ほぼほぼ、注文が入らない状況かなと思うんですよね。なので、それって、まあ SEO 一回上がったらどうかわからないんですけど、まあ最近の、なんだろう、萩原さんの話とかでは、 だんだん広告の方が、
うん、ね、言ってましたね。
そうそうそう、言ってますよね。
うんうん、
っていうのもあるの。
今回のセミナーもすごい、うんうん、いい内容だったんじゃないですか。
いや、もうそうですね。なんか僕も、もともとそんなに SEO なので気にしてなかったんですけど、
うんうん、
でも今回の話で、より自分には戦いやすい感じになるかなって思った。
あれ早くやった方がいいっすよね。あの、あれを取り、ね。
そうですね。なんか、僕の場合、モールで売ってるものと、自社サイトで売ってるものはちょっと違ってて。
ほうほうほうほうほう。
自社サイトはちょっとプレミアムバージョンみたいなのをメインで売ってるんですね。で、メタ広告とかはそのプレミアムを売る広告なんですけれども。で、自社サイトの CPA で結構安く CPA が合ってる状況で、プレミアムのものを買うなら自社で買われていて、そうじゃない普通タイプのものは、まあもちろん自社でも買われてますけど、モールで買われていたりとか、で、そこをどこで買うかっていうことは、あ、その普通のタイプはですけど、そこは全然コントロールしていなくて、お客さんにどこでも好きなところで買ってね、みたいな感じにしてるんですよね。まあ、なので、まあ、広告をずっとかけてても、広告って水物みたいな感覚があるじゃないですか。
なあね。でも、かけ続けなくちゃいけない部分でもあるからね。
そうなんですよね、結局。
うん、
なので、ちょっとでも名前を知ってくれるようなものとして、なんだろう、そういうものがちゃんと作れると、ちょっとずつ資産になってきて、広告比率も下げようと思えば全然下げれたりしますし。
確かにね。
結構、今は、すごく楽、今の方が楽な。
楽になってきた。
そうですね。経営ができてるかなって感覚がありますね。
その、要は、ね、先ほどから指名検索、をしてもらうように、こう、施策を打ってきたっていうことだったと思うんですけど。
はい。
まあ、多分商品名か、
うんうん、
まあ、その、自分の、ブランド名なのか、
はい。
だと思うんですけど、はい、どっちか、商品名ですか？
どちらかというと商品名ですね、
うん、
今は、僕は。
で、やっぱりその商品名っていうのは、
はい。
いろいろ考えたと思うんですよ。
はい、
そこにたどり着くための商品名ということで。
はい。
うん。
そうです。
ですよね。だって他にいろんな商品あるわけだから。
はい、うんうんうんうんうん。
もちろん似たような商品名もあるでしょうし。
うん、うん、うんうん。
そこは結構考えられたんじゃないですか？じゃあ名前つけるときに。そうでもない。
多分、いや、1ヶ月ぐらい考えましたね。
ですよね。そこまで指名検索させるためのっていうんだったらね。
は
い、
うん。
だって覚えてもらわなくちゃいけないんだもんね。
ですね。
ねえ。長ったらしい名前じゃしょうがないしね。
もう、結構全然カッコつけた名前じゃなくて、覚えてもらうことに振り切った名前みたいな感じですね。う
ん、いや、結局そこなんですよね。その、キーワードが、お客さんの頭の中に残るか残らないかですもんね。うん
う
ん、
そうですね、
うん。
僕はそう思ってます。
うんうん、多分そこに振り切ったというか、そこに集中したんでしょうね。はい、だから1ヶ月考え続けたっていうのは。
うん、ですね。ちょっと、まあもちろんそのかっこいい横文字みたいなの、
うん、
英語っぽいやつで、
うんうん、
っていうのもいろいろ考えてたんですけど、
うん、
まあちょっとダサい感じだけど覚えてもらいやすいみたいなものに落ち着きましたね。
うんうんうん。そうだよね。
うん。
で、その検索、指名検索が、
はい。
まあ、まず増やすっていう目的で名前をつけて、
うん、はい。
でも、今度それを世に、 うん、知ってもらう。
はい。
知ってもらわなくちゃいけないじゃないですか。
はい。
新しい名前ですもんね。
そうです、そうです。
ですよね。世にない名前だから。
はい。
うん。で、それは、まあ、さっき広告って言ってましたけど、うん、広告 SEO って言ってましたけど。
はい。
でもまだ、その、お客さんが知れてない名前をどうやってこう、認知させるようにしてたんですか？
ああ、なんか、
うん。
インスタグラムとかで、まあ、小さいインフルエンサーとかにはお願いしてて、
うん、
当時は。
うん。
で、なんだろう。2、3回、名前、その指名検索が広がった時期とかがあったんですね。
ほうほうほうほうほう。
で、当時は、一回その指名検索増えた投稿してくれた人には、1年にかけて3回から4回ぐらいお願いしてたんですね。で、その理由は、なんだろう。この反応の良かった人のフォロワーの人には、絶対に覚えてもらおうみたいな、せめて。
確かに。
その時4万か5万人とかだったんですけど、もうここだけは、ここの8割ぐらいの人は覚えてくれるだろうみたいな感覚で、何回もお願いしてましたね、一時期。
なるほどね。
うん、
俺の名前を覚えてくれよって感じでね。
そうです、そうです、そうです。
で、それで、だいぶ、お指名が入るような感じだったんですか？指名検索は。
そうですね。
そこから変わって、うん。
なんか、一旦の、
うん、
まあ、一旦ちょっと安定したなぐらいの指名検索はその戦略でうまくいきましたね。
おー、なるほど、なるほど。
はい。
なるほど。で、
まあでも、うん。
うん。で、次に。
はい。
まあ、でも、それでも第一段階。
うんうん。
ですよね。うん。です。
です。
あとは、SNS。
うん。
をもう、で、広めていくっていう感じを、こう、もう継続したって感じですか？そしたら。
いや、なんか SNS は、どうなんですかね。
うん、
結局、
うん、
SNS でバズろうみたいなのって、
うんうんうん、
再現性もないし、狙うべきものじゃないと思うんですね。
だって難しいよね。
で、なんだろう、バズったっていう感覚も、
うん、
なんだろう、売り上げが伸びてきた時に影響が少なくて分からなくなる、ですよね。
なるほど。
なんか、
うん、
月の売り上げ1000万の時に、
うん、
なんだろう、1100万円とか、
うんうん、
まあ、200万円とかだったらまだちょっとわかりやすいんですけど、
うんうん、
月1億の売り上げの時に100万円増えても誤差みたいな。なんか。
まあ確かにね、うん。
そんな感じですよね。うん、なんで、うん、もう最近とかもまあ、お願いしてはいるんですけど、
うんう
ん、それはあくまで広告の素材集めっていう感覚なんで、
なるほど。
そこで全然、まあもちろんバズってくれたら嬉しいですし、
うん、
全然、まあ、それは、なんだろう、ワンチャンあったらいいなぐらいはやっぱあるんですけど、
うん、
でも、ずっと広告素材をそれで集めてて、うん、って感じですね。うんうん、
なるほどね。
うん。
うん。で、徐々に検索、はい、指名検索が増えてきて。
うんうんうん。
うん。で、やっぱり広告の出し方も変わってきたんですか、うん、その、指名検索が増える。
ああ。
ってくると
。そうですね。認知がやっぱり広がると CPA が下がってくる傾向はあるなって思ってて。
あ、
う、
あ、ん。
あと、
うん、
なんだろう。いや、まあこれは多分、広告の精度が高くなったって方が影響は高いと思うんですけど、
うん
うん、2年前とかってすぐにメタ広告のクリエイティブが合わなくなってきてみたいなのがあったんですけど、
うん、
最近だと何ヶ月も持つクリエイティブがちょっとずつ増えてきたんですね。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。